君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
自分の暮らしに暗号文なんて全く縁のない世界だと思っていませんか。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はインターネットを支える暗号技術のテクノロジー、義歌台情報知能工学系暗号理論の先生、鈴木幸太郎先生の研究室を訪ねます。
暗号っていうと我々なんかあの戦時中のね、新高山登れみたいな、
はい、そういうやつです、はい、そういうやつです、はい、
そういうやつなんですか。
そういうやつです、はい、あれも暗号で、うん、事前になんか新高山登れがあの攻撃開始っていうのはあのちゃんと合意しておいて、はい、それで待ってあの新高山登れって言ったらあの攻撃始めると、
うん、先生あの拝見したところ若そうなんですけれども、戦時中からいらっしゃったわけじゃないかと。
違います、戦後馬です。もう全然知らない、
はい、暗号っていうのはだから昔からあるわけなんですね。
はい、ずっと昔からあります。ギリシャ時代からずっとあの暗号というのは使われてます。
ギリシャ時代、
はい、ギリシャの都市国家スパルタというところであのスキュタレ暗号というのが最初に使われたというふうに言われています。うん、軍事ではあの重要技術なので昔からの軍事技術として使われている、うん、
やっぱり新高山登りみたいに戦争で使われていたわけなんですね。
じゃあせっかくなのでそのスキュタレ暗号というのをご紹介させていただきますが、
はい、スキュタレ暗号、
はいはい、でこんな感じであの暗号文はこういう紙の小よりみたいのに、
はい、こんな感じでっていうのが先生がですねあのバトンのように、はい、ラップの芯かなんか、
はい、そうですね。
ラップの芯の先の方にですね、はい、なんかこうリボンのようなものが、はい、これ長さどれぐらいですかね。50センチぐらいですね。あの紙のリボンがついておりますけれども、はい、なんか書いてあります。はい、漢字とひらがなで、
はいはい、全然読めないですよね。この
意味がないような、はい
ですよね、
世紀の木に古、はいはい、で古いに小さいやで、はい、ひらがなの手、はい、空、はいはい、元天、
はい、これがあの暗号文なので読めないんですけれども、この筒を持ってる人はこの筒にこうやって
リボン巻いていきます。
巻きつけると、
あ、斜めに巻いていくと、
はい、斜めに巻いていくとあら不思議、こういうふうに読めますね。
紀元前六世紀ごろ天スキュタレ暗号が古代ギリ、
はい、
本当だ。
この筒、同じ太さの筒を持っている人はこの筒に巻きつけることで元 の, あの暗号平文を見ることができると。複合する。
じゃあ味方にはこのリボンだけ送るわけですね。
はい、リボンだけ送ります。
これスキュタレ暗号、
はい、そうですね、最初の暗号。
名前は難しいですけれども、はいはい、すごい楽しいですね。はいはい、
よくなんか名探偵コナンとかにも出てく
る。そうなんですか。チクタレアン暗号、は
い
は
い、出てくるよね。コナンがこうやって巻いて
くる。いやこれ初めて見ましたけれども、ちょっと会社で流行らしたいですね。
はいはい、ぜひあの使ってください。
これ古代ギリシャの時代、はい、そうですね、なんですね。
はい、でまあもうちょっと時代が下るとあのローマ時代になるとあのシーザー暗号というのがまあありまして、
ジュリアスシーザー、
ジュリアスシーザー。使ったと言われている暗号でして、うん、でこの暗号はあのアルファベットを、まあ、例えば3文字ずらしましょうというルールを決めておきますと、うん、そう例えばドッグっていう平文だと、うん、D を3文字ずらすと、D、E、F、G になりますと、
はい、
で O を3文字ずらすと O、P、Q、R になりますと、
うんうん、
でドッグの G を3文字ずらすと J になりますというふうに、うん、ドッグっていう元々の単語を3文字ずらして GRJ という単語に変えてみますと、うん、でこの GRJ が暗号文なので GRJ を送紙に書いて送ってやりますと、うん、で相手もこれ3文字ずらしたってことをさえ知っていれば、うん、G を3文字元逆向きにずらして、G、D にして R を逆向きに3文字ずらして O にして、うん、J を逆向きに3文字ずらして G にしますと いうことで元のドッグという単語を復元することができるので、
うん、
3文字ずらしたってことさえお互いに合意してれば暗号通信ができると。
なんか IBM と HAL、
はい、そう、あ、そう、はい、よくご存知です、はい、
それ都市伝説みたいなの聞きましたけれども、あの理屈ですね。
はい、それですね。で、まあ、あのずっと昔はこういう暗号が使われてたんですけれども、はい、こういう暗号のことをあの共通鍵暗号と言いまして、
うん、
でなぜ共通鍵かというと暗号化に使う情報、さっきだったらあの C 暗号の3文字って3って情報と、
うん、
複合で使う情報、こっちも3文字逆にずらすってことは3っていう情報なんですけれども、うん、同じ情報を使って暗号化して、
うん、
同じ情報を使って元に戻すので、うん、暗号化に使う鍵情報と複合化に使う鍵情報が同じで共通だから共通鍵暗号というふうに呼ばれています。うん、ということでこの共通鍵暗号についてはもうずっと昔から1000年とか前からずっと使われていましたと。
はい、
ただしまあちょっと問題がありまして、
うん、
じゃあ例えばのアメリカの人とインターネットを使って、
あ、もういきなり時代はインターネットの時代、
インターネット時代なんですけれども、うん、例えばこういう暗号を使ってアメリカの人とインターネットで通信したいと、じゃあのさっきのシーザン号を使って通信するときは、うん、そのアメリカの通信相手に、まあ、暗号文をインターネットで送るのはいいんですけれども、
うん、
3文字ずらした3手情報を安全に相手に送らなきゃいけないと。じゃあ3手情報をインターネットでメールで送っていいかっていうと、そうしたらメールを盗聴されたら3手鍵が漏れちゃうので、
そうですね、
あの暗号の意味がなくなっちゃいますと。
うん、
じゃあしょうがないから3手の手紙に3手書いてあの封筒で密閉して、うん、まあ、郵便で送りましょうとすれば、まあ確かに安全には届くんですけれども、うん、これじゃ あのインターネットで通信するのに、うん、あの3日かかっちゃいますとか、
うん、
話になってインターネットの意味がなくなっちゃいますということで、インターネットで暗号を使うために今こう共通鍵暗号では事前に同じ鍵を安全に相手に送り届ける必要があるので、
うん、
あの事前に鍵を安全に配送する必要があるので、それをどうするんだという話になっちゃいます。でそれを解決したのがあの共通鍵じゃない公開鍵暗号という技術になりますと。
うん、
公開鍵暗号というのはさっきの共通鍵暗号と違っていて、
うん、
何が違うかというと暗号化に使う鍵と複合化に使う鍵が違う鍵になってますと。
うん、
暗号文を作るのに作る暗号化鍵があって、
うん、
暗号文をあの元に戻すために平文に戻すために使う複合化鍵って2つの鍵があるんですけれども、
うんうん、
2つの鍵は違う鍵になってますというのが公開鍵暗号になります。
うん、はい、
でなんで違うといいのかっていうと、違ってるので暗号化に使う暗号化鍵をもうインターネット上に公開しちゃいますと。
うん、
で公開してしまうので、インターネット上誰でも僕と暗号化通信したい人は僕の公開された暗号化鍵を取っていって、うん、その鍵を使って暗号文を作りますと。
うん、
で暗号文を僕に送りつけてくれれば僕だけが知ってる秘密の複合化鍵を使って僕だけが複合して、うん、元のメッセージを見ることができるということで、
は
あ
は
あ、暗号通信できていてかつ事前に相手に鍵を安全に送りつける必要がないと、公開されてるんでもう安全に送りつける必要がないということで、
うん、
さっき の, あの鍵をどうやって送るんだ問題というのがあの解決されたということになります。うんうん、
それもインターネットが普及するときに誰かが考えてくれた、
インターネットよりもうちょっと昔に、はい、うん、考えられて、まあ、40年前ぐらいです
かね、40年前ぐらいに公開鍵暗号という発想が発明されたわけですね。
これがあの非常に大きなブレイクスルーで、
うん、
これができたおかげで普通に暗号が使えるようになったし、またあの現代の暗号技術っていうのが研究が発展した大元、うん、技術にあります。
うん、暗号化鍵と複合化鍵を分けるという発想ですね。はい、
この公開鍵暗号なんですけども、うん、よくよく考えると変な話で、
うん、
僕が持ってる秘密鍵で複合できるということは暗号化に使った鍵と僕が持ってる秘密鍵は無関係なはずはありませんと。無関係だったら複合できるはずはないので、
そうですね、
あの当然関係してますと。ということはあの公開してる公開鍵には、うん、僕が秘密に持ってる秘密鍵の情報が情報としては絶対含まれてるはずです。
それのための鍵ですからね。
はいはい、
うん、
ところがここでうまいのは、情報としては公開限りに秘密鍵が含まれてるんですけれども、うん、計算して取り出すのがものすごい難しいという構造になってます。
計算して取り出すわけですね、はい、取り出すするならば、は
いはい、それが例えば今のコンピューターでやると10万年かかる計算をしないと取り出せませんとか、そういう仕組みになってることで、公開限り暗号というのは実現されています。
前もなんかこのコーナーで聞いたような話ですけれども、はいね、
何回か前藤戸先生がちょっとだけ
解けない問題ってやつですね、
はいはい、そうですね、うん、そういうのポジティブな応用として公開限り暗号というのがあります。
そうですね、
で今普通に最も使われている難しい問題が素因数分解問題と。
素因数分解、はい、なんか懐かしい響きがする。そうですね、
中学校ぐらい習ったんじゃないかと思うんですけれども、はい、まあ簡単な話で、例えば6っていう数を、うん、6っていう数は2って素数と3って素数の積になってます。
2×3
は6ですか、ね、はい、2×3 は6ですかね、うん、でこういうふうに数が与えられた時にそれを素数の積に分解する問題を素因数分解問題と言いますと、うん、だから6っていう問題が与えられたら答えは素数2と素数3ですと、うん、2と3の積ですというふうに答えてくださいというのが素因数分解問題です、う
ん、一緒にして解けましたね。
はい、そうですね、うん、例えばまあ21だったら 3×7 でまあすぐ小学生でもすぐ解けるし、うん、35なら 5×7 でまあすぐに解けると思いますと、うん、じゃあ732,443を素因数分解してくださいというふうに言ったら、多分リスナーの皆さんもすぐにはできないと。
できない
ですけれども、
コンピューターなら
まっすぐなんですけれども、うん、まあちょっとすぐに一気に難しいですね。実はこの答えは素数797と素数919の積になってますと。はい、こういうふうに桁がちょっと大きくなると素因数分解って実は急激に難しくなっちゃいます、
うん、僕らは諦めましたけれども、は
い、
うん、
でこれなぜかというと人間が素因数分解をやるときは、うん、ちっちゃい素数から順番に割れるかなって試し割りしてやってるんですけれども、うん、桁が一桁増えると数のバリエーション10倍になっちゃうので、はい、試す素数の数もまあほぼ10倍になっちゃうので、うん、桁が一桁増えると難しさ10倍になっちゃうという性質がありますと。なので、まあ、素因数分解問題って実は非常に難しい問題。
桁増やせば難しくなるわけですね。
難しくなるということですね。ではじゃあここで今の技術でどれぐらいの素因数分解ができるのかと、
コンピューターにやらせるわけですね、
はい、で実は素因数分解の世界記録というのが知られてまして、うん、で今の素因数分解の世界記録は RSA768 という素因数名前がついてるんですけども、うん、ここにあるんですけど232桁、受信数で232桁の素数を
もう読み上げられません。
ちょっと読めないんですけど読めないんですけども、そういう大きな合成数を100桁ちょいずつの素数に分解したというのが、まあ、今の素因数分解の世界記録です。これを素因数分解するのに数百台のコンピューターを使って、まあ、数年間計算時間をかけてやっと素因数分解できたと。
これが世界記録なんです、
はい、何年か前に768ビットが解かれちゃってるんで、今はもう1024ビットはまあ危ないだろうということで使われないようになってます。
この232桁がちょっとこの間までインターネットで使われていた暗号、
はいはいはいはい、しばらく前、まあ、10年ぐらい前ではこれぐらいでいいだろうということで使われてたんですが、もう今は危ないんで使わないでくださいということで、みんな鍵をもっと長い鍵にみんな取り替えて、
へえ、
今は2048ビットの鍵を使うのが普通になってます、まあ、400桁500桁ぐらいの、500桁ぐらいの、
これよりもさらに倍ぐらい長い、
倍ぐらい長いやつを使ってると。でこの最初の公開鍵暗号の一つとして知られているのに一番有名なのが RSA 暗号っていうのがあるんですけども、
RSA
これは1978年にリベスト・シャミア・エイドルマンさんという3人の方が、うん、発明した暗号で、
先ほど見せていただいた、はい、バカみたいに長いやつのことですね。
はい、そうですね、バカみたいに長いやつの倍ぐらいの桁数 の, N っていうのを使っている。
じゃあさっきのは RSA 暗号になるわけですね、はい、
RSA 暗号に使う、まあ、素因数分解の例ってことですね、
うん、みんな数字っていうわけ
ではない、はい、違います、同じ数を使ったら、みんな解かれちゃうので、うんうん、 みんな違う鍵を使ってます。それはあの素数っていうのは非常にたくさんあるんで、うん、僕はこの素数とこの素数っていうのを選んで、うんうん、それをかけて、うん、それを公開して使いますということで、うん、みんな違う素数を使ってます。
そういう風になってるんですね。
はい、そうですね。で、まあ、例えばこの Amazon のサイト、
僕もよく使わせていただいております、
ですけども、はい、クレジットカード番号やなんかを入力してると思うんですけども、うん、その暗号化しないとあの盗まれちゃうので、うん、でここで見るとあの鍵マークが、ブラウザであ
の URL の頭のところに、はい、HTTP の前に鍵マークがあります。
この鍵マークが出てるときはちゃんと暗号化されて安全ですよと。でどういう暗号化されてるかっていうのも実は中身を見ることができて、
え今右クリックしたんですか、
はい、鍵のところは、うん、左クリック
左クリック、
はい、クリックすると
下にいろいろ出てきました、はい、接続
接続っていうのが出てきて、うん、で詳細を表示、ここに安全な接続って書いてあると思うんですけども、うん、どう安全なのかっていうのがここに具体的に書いてあって、ここを見るといろいろ書いてあるんですが、こう RSA って書いてあると思うんです、うん、
あ本当だ、接続が暗号化されています、はい、TLS うんぬんかんぬん RSA、
はい、このこれはあの RSA、まあ、証明なんですけども、まあ、さっきの RSA を使って安全な通信をしてますと、
へ
え、と表してます。
あちょっと家帰ったらやってみます、
はい、ぜひやってみてください。で実はあのどんな鍵を使ってるかっていうのを見ることができて、はい、
どんな鍵ってあの数字の並びが、
数字のどんな数字を使ってるかっていうのを見ることができて、
みんなそれぞれ違うわけですよね、
はい、みんな違うんですけれども、
はい、カスタマーが確認できるようになってるんです、
はいはい、できるようになってます。これがまあ Amazon が使ってる鍵で2048って書いてあると思うんですが、2048ビットの合成数、うん、
600桁ぐらい、
はい、
数字だけじゃなくてアルファベットも入ってます、
はい、あそうですね、これあの16進数っていうので書いてあるんで、うん、まあ、あのアルファベットも使って書かれてるんですけど、まあ、基本的には数字、うん、
へ
ー、これがまあ Amazon の公開鍵ということなので、
公開しちゃってるわけですね、
はい、公開しちゃってるわけ、こうやって見
解けるもんなら解いてみろ、
はい、解いてみろってことになってるわけです、はい、インターネットでお買い物するためにもなくてはならない技術ということで普通に使われてると、
うん、先生はでそんな中どんな研究をされてるんですか。
僕はですね、あの今の暗号技術というのは、まあ、しばらく前まであの暗号を作るときに、まあ、適当に作ってで、まあ、誰かこれ攻撃してここ破れちゃいましたっていうのを繰り返し、いたちごっこを繰り返してたんですけれども、まあ、最近であのそういうことはもうやめようということで、うん、あの暗号を設計する段階であの絶対にもう破られないと、安全であることが数学的に証明できているような方式を設計しようという研究がまあ進んでいますと。
証明できるんですか、
はい、さっき言ったように素因数分解問題というのを元にして作ってる、まあ、これはまあ元にして作ってるんで、うん、こういうふうに例えば素因数分解問題が難しくて解けないってことを仮定しましょうと、
うん、
でその仮定の下で、この方式は破られないということを数学的に証明しますと、
うん、
で、まあ、僕がやってるのはあのもうちょっとあの複雑なものを作ろうという話で、で暗号プロトコルと呼ばれているものなんですけれども、こういうふうに例えば暗号だったら単にあのメッセージを暗号化して暗号文を作るだけで終わりなんですけれども、簡単な機能なんですけれども、もっと複雑で相手と通信しながら相手が誰かを認証して、その上でお互いに秘密の鍵を共有して、まあ、あの秘密通信を行うためにはどうすればいいかと、そういうふうに通信が間に入ったり、うん、いろんな機能が組み合わさったりした複雑なものを暗号プロトコルっていうんですけれども、それをあの証明できるように安全に設計するにはどうすればよいかというような研究をしています。
じゃあそういったことでより暗号が安全に使えるようになる、はいね、ということなんですね。
まあ、実際はあのインターネットやなんか使うときは単に暗号があるだけでは使えなくて、こういうふうに通信しながら、うん、その相手が誰だか認証して安全に通信して、うん、まあ、クレジット番号を送るみたいな話なので、実際暗号だけでは使えないので、実際通信まで込みで安全性が示された方式っていうのを設計して作る使う必要があるんですけども、そういうものをどうやって作ればよいかというようなことを研究して、うん、
まず解けない、
はい、
RSA の、暗号化というのが発明されて、よりそれが便利に運用できるようになっているということ で、
ね、
我々はインターネットを安全に使えているわけですね。じゃあしばらくはこの RSA 方式でいけそうですね。
まあはい、しばらくは
不安要素もあるんですか。
ちょっとはい、言いよどんでしまいましたが、うん、実はですね、最近ですね、あの量子計算機というのが出てきまして、
今までの計算機とは違う、
はいはい、ちょっと全然違う仕組みで計算する、うん、でまあ大雑把に言ってしまうと、あの量子状態っていうのは、あのなんか2つの状態が重ね合わさった状態っていうのを保持できるんですよ、うん、例えばあの古典的な普通のコンピューターだと、メモリーの中には0か1かどちらかの情報しか保持できないんですけれども、うん、量子計算機だと0と1が重なった状態を保持することができて、うん、なので0、1両方いっぺんに計算すると、うん、ということができるわけです、うん、なので今までの1000倍以上早く計算、まあ、1000倍早く計算できると。
なんか先生があまりに優しく説明してくれたおかげで、よりなんか概念的にしか分からなくてとにかくすごいっていうことが分かりましたけれど、
はい、はい、そうなんすごい、もう桁違いにすごいと。
じゃあ何万年もかかっていたのが、もしかしたら1年ぐらいで、
はい、そうなっちゃうんですが、ただしまあちょっと難しいところもあって、どんな計算でもできるってわけではなくて、まあ、いくつかの限られた計算はものすごいスピードでできる、
うんうんうん、
ところがあの不運にもというか、あの暗号で使われてる素因数分解問題とか、暗号で使われてる難しい問題がぴったり量子計算機で早く解かれて
しまう。得意なんですか。
はい、得意なんです
。嫌なやつが登場しました。
そうなんです。
はい、じゃあ今度は先生、それとの戦いかもしれないですね。
は
い、
そうなんです、はい、なのであの今使われている暗号が、まあ、量子計算機がもっとあの長いビットでも計算できるようになると、うん、解かれちゃう危険性がありますということで、どうしましょうという研究がもう今すでに始まっていますと。
まだ生まれたばかり、赤ちゃんだから大丈夫ということですけれどもね、
はい、大丈夫なんですけれども、だんだん徐々に伸びているので、何かまあ技術革新が起きれば一気にビット数が伸びて、まあ、解かれちゃうかもしれないということで、うん、危機感をみんな持っていると。
じゃあ RSA 暗号に代わる全く新しい方式というのが待たれるわけなんです。は
い、そうですね。で、そういう研究がすでに始まっていまして、はい、で量子計算機に対しても安全だということで、まあ、対量子計算機暗号とか、うん、対量子暗号とか呼ばれてるんですけれども、
対性の対ですね。
で、まあ、一番まあ有力だと思われているのがラティスベーストクリプト、格子暗号と呼ばれるもので、うん、格子ってあの障子 の、 あのこういう井桁型の、はい、うんうん、でああいう格子を考えて、子の中にあるある点に一番近いその井桁の交点になっている格子の点はどこですかというのを見つけてくださいって問題を考えるんですけども、実はその問題非常に難しい問題で、まあ障子の格子だったら見れば分かるんですけども、もっと次元が上がってくるとすごい難しい問題になって、まあ解けないですと。でしかもあの今のところあの量子計算機を使っても効率的に解ける方法が見つかっていないので、量子計算機に対しても安全なんじゃないかと。
なるほど。
に思われているということで、それを元にして暗号を作ろうという研究がまあすでに始まっていて、うん、まあ、すでにいくつも方式が提案されているというふうに。
でも僕らのパソコンじゃその格子暗号を解くのにすごい時間がかかりそうですけどね。
はい、解読は、はい、もちろん難しいんですけども、使う分には普通にあの使ってるパソコンでも大丈夫使えます。
あ、はい、答えが分かってるから、
はい、もう鍵知ってる人はあの簡単にあの複合できる、
うん、あ、そうかそうか、あ、そういうことですね。
知らないとものすごい解けないんだけど、うん、鍵知ってる人は簡単に解読というか複合できます。
あ、それが暗号のいいところですね。
はい、
皆さん安心できましたでしょうかね。
はいはい、安心してください。はい、
今日暗号のお話ということで、古代ギリシャの話からちょっと未来のお話まで、はいはい、先生に伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日 今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました鈴木先生の業界用語は
公開鍵暗号。暗号化鍵と複合化鍵が異なっている暗号方式です。複合化鍵を秘密鍵として秘密にしたまま暗号化鍵を公開鍵として公開することができるので鍵配送の問題を解決することができます。公開鍵から秘密鍵を計算できないようにするために素因数分解問題などの計算困難問題に基づいて構成されています。公開鍵暗号の発見がブレイクスルーとなり現代の暗号技術の研究が始まりました。
考えたことがあると思うんです。桃太郎は犬猿キジじゃなく犬を3匹でよかったんじゃないか。そこそこ賢くそこそこすばしっこい犬が3匹。日本の工業製品はまさにそんなバランスで作られ世界に認められてきました。次週2月9日の天白の城はこれからはそれじゃダメ、使えないやつだけど忠義心だけはギャラクシー級の犬と、使えないやつだけど頭脳は石田三成級の猿と、使えないやつだけど戦闘能力 K1 ファイター級のキジ、そんな尖った部品でシステムを作る時代がやってくる話。技科大機械工学系佐藤海樹先生の研究室を訪ねますを楽しみに。